情報を見極める力がつく30の方法。その1、多くの情報に溺れていませんか？テレビ、本、友人との雑談、駅の広告。昔とは違い、現代ではマルチメディアが発達しました。部屋にいてもテレビから情報が次々流れます。駅に立っていても自然と広告が視界に入ります。電車の中でさえぶら下がっている広告が目に飛び込んできます。いえいえ、こんなものではありません。昔とは違い、本も誰もが手に入れることのできる時代となりました。明治維新前は本を読むのはお金持ちだけでした。また手に入ったとしても本は限られたジャンルのみで、世界の事情を詳しく説明した本はありませんでした。それもそのはずです。飛行機がない時代は他の国に行ったことのある人はいませんから、事情を知る人もいませんでした。故に本を書く人もいませんでした。しかし時は流れます。封建社会がなくなり、誰にでも平等に学問の自由が与えられます。飛行機が登場し、ラジオ、テレビ、インターネットが登場します。驚くべきことに、大抵のマスメディアは無料のものが中心です。特にラジオやテレビでは貴重な情報が無料で手に入ります。知識に飢えていた人はこれほど興奮することはありません。時代は発展し、インターネットが登場すれば、いつでもどこでも情報は瞬時に手に入るようになります。今では携帯電話で世界中のあらゆる情報にアクセスできます。驚くべき進化ですね。今では情報があふれるほどの時代となりました。これだけ情報にあふれ、私たちは生活が豊かになったのかというと、人によります。多くの情報に溺れる人と活用する人とに分かれていったのです。溺れる人の特徴は、まず情報に流されます。テレビで宣伝していたから、本で見かけた、雑誌で見かけた。自分の中に入ってきた情報を整理せず鵜呑みにしてしまうのです。今の自分にとって何が一番大切なのかという確信を見極めていないため、全ての情報に対して広く浅く反応してしまいます。情報を鵜呑みにした人は、まず何をするのかというと、必要のないものを買ってしまうという愚行に走ります。見たことある、聞いたことあるという些細な理由だけで購入し、部屋の中にはたくさんのものであふれかえります。テレビで宣伝していたものだから素晴らしいに違いない。そう思うのは、すでに情報に流されている証拠です。本当に大切なものは何かという本質を見抜くことができていないのです。勉強や仕事に忙しく自分の時間が持てない人、部屋の中が使わないものでいっぱいの人、過剰な人付き合いで忙しい人、こうした人たちも同じです。すべては情報を処理しきれず流されているから、こうした結果になっています。右から左へ流れていく情報に踊らされてしまうと、部屋の中はゴミでいっぱいになります。自分の時間が持てなくなり、どうでもいい飲み会への出席や無駄な人付き合いが増えます。情報に溺れて、何が自分にとって本当に大切なことなのかがわからなくなります。さて本題に入ります。今回は本質を見抜くための方法にテーマを絞った話をします。情報に溺れないようにするための生きる知恵です。溺れてしまうと死んでしまうのは海だけの話ではありません。情報という大きな海も同じです。多くの情報に溺れてもその人は死んでしまいます。命はあってもお金がたまらず自分の時間がなくなっては死んだも同然です。溺れたくなければ泳ぎ方を覚えることです。それが現代社会では必要な生き抜くための技術です。たくさんの情報の中から大切なことを見極めるというのは、情報の海を泳ぐテクニックなのです。大切な本質を見抜けるようにする。情報を見極める力がつく30の方法。その2、目的意識を持てば情報に流されることはない。多くの情報に溺れないコツは、まず目的意識を持つことです。目的意識を持てば流されることはなくなります。何のために勉強するのか、何のためにテレビを見るのか、何のために本を読むのか、こうした何のためにという課題をいつも考えることです。その目的があって、次に目標が決まり、自分が行うべき行動がわかります。目的さえあれば、この情報は自分にとって必要かどうかというフィルタリングをかけることができるのです。その目的は大きければ大きいほど、生活のみならず人生も揺るぎないものになります。例えばあなたが本屋に行った時です。本屋には何十万冊という多くの書籍があります。それほど多くの本の中から自分に合った本を選べるのはなぜでしょうか。目的があるからです。あなたは買いたい本があって本屋へ向かいますね。漫画を買いたい目的があれば漫画のコーナーへ向かい、探している漫画を手にします。パソコンの勉強をしたい目的があればパソコン関連の書籍コーナーへ向かい、自分のレベルに合った書籍を選べます。何十万もの書籍の中からすぐ見つけることができるのは、目的があるからこそです。まずここを押さえておきましょう。ではもしも目的がなく本屋へ入った場合、どうなるでしょうか。おそらく入り口のところで立ち止まることでしょう。なぜ入り口なのか。本屋の入り口は、今話題の本が山積みになり目立っているからです。人間は本能として目立つところを気にします。目的もなくブラブラ本屋に入った人は、本屋の入り口で目立っている本を何気なく手に取ります。気になるから仕方ありません。パラパラめくりますが、目立っているところに置いてある本なので、なんとなくいいことが書かれているような気がします。ここが人間の弱いところです。 一番目立つのだから素晴らしい本なのだろう。不純な動機で本を買ってしまうことになります。これが流されているということです。もちろんそういう本が実生活において役立つこともあります。しかし目的もなく、ただ目立っていたからという理由だけで買った本が本当にその人にとって重要かというと疑問です。往々にして買ってから後悔することが多いのです。一番目立っているものが一番いいとは限らないという世の中の真実にまず気づくことです。もっとも意識してほしいことは何がしたいのかという目的です。その目的さえあれば目に飛び込んでくる情報を手際よく処理できます。英語の勉強をしたいから英語の本を買おうという目的があれば、その人は情報に溺れることはありません。たとえ本屋の入り口に目立つような書籍が並べられていても見向きもしません。それは自分にとって必要ではない。自分が今求めているのは英語の本なのだ。強い意志があれば選択と判断は容易です。何十万冊もの本があっても自分に合った本を探せます。結局、目的意識があるかどうかです。目的がなければ必要かどうかというフィルターをかけることができないのです。目的意識を持つ。情報を見極める力がつく30の方法。その3。世の中の大切なことは人それぞれ。世の中には多くの物事、現象、情報が溢れています。どれが大切かどうかは関係ありません。その人の目的によって大切なことは変わるからです。世の中を一般的な目で見て大切なことを見抜く必要はありません。一般的に大切なものを見つけようとしていることは人目を気にしているということです。人からもそれは大切だね、重要だねと言われ認められたいから一般的に重要なことを探そうとしています。しかし本当は他人には重要ではないが自分にとって重要なことを見つけることです。他の人とは違い目的意識があるからこそできる選択です。自分の都合で重要度を決めていいのです。人によって目的意識が違うからです。例えば看護をして病の人を救いたい人がいるとします。そういう人は英語の勉強には興味を持たないことでしょう。英語が自分にとって重要ではないと判断します。また一方で英語の勉強をしている人は医学の勉強に興味を持たないことでしょう。英語を話して世界の架け橋になろうとする人には医学が自分にとって大切だと感じないからです。その人が何を目的にしているかによって世の中の大切なことが変わってきます。世の中で大切なことは人それぞれということです。あなたは一般的に大切なことを探してはいないでしょうか。平均値。一般的。客観的。本当に大切なのはあなたが何を求めているかです。目的に応じて大切なことは変わるのです。自分本位に好き勝手に決めて構いません。一番重要なことは目的を持って行動するということです。自分の行動に目的を持てばそれだけで情報処理の技術を身につけたと言っても過言ではないのです。大切なことは人それぞれであることに気づく。情報を見極める力がつく30の方法。その4。五感を通じて得られた情報が一番頼りになる。多くの情報の中で A がいいという話もあれば B がいいという話もあります。どちらが本当かわからないとき一番正しいのは自分が試してみることです。おっと、いきなり購入のことではありませんよ。試すという意味です。自動車ならいきなり購入するのではなく A 自動車と B 自動車の両方を試乗してみます。試乗すればパンフレットだけではわからない乗り心地、運転の具合、雰囲気が五感を通じてよくわかります。気になる化粧品もいきなり購入するのではありません。サンプルをもらい使ってみます。試供品で十分です。すると自分の肌に合うかどうかがわかります。理系か文系かの進路で迷った時には両方の勉強を軽くしてみます。教科書をペラペラとめくり興味を持った部分で構いませんから部分的に読書します。内容をかじれば自分に合っているかどうかという感覚の一つは得られるはずです。頭に抵抗なく入る勉強の方が適性はあります。そちらを選択すればいいのです。やはり実際に自分の体で体感したことは何より頼りになる判断基準になります。世の中には多くの情報が溢れています。判断できないときは試せばいいだけです。お金も時間もかからない程度に試してその体感を基準に判断しましょう。五感を通じて得られる情報が一番頼りがいがあるのです。体感するためにちょっと試してみる。情報を見極める力がつく30の方法。その5。資本家は動物的本能を逆手にとって消費活動を促している。大切なことを見極めるために目的意識は重要です。私たち人間と一般的動物の行動の違いは意識した行動の目的があるかどうかです。目的がない人は流された行動になりがちです。野生動物と同じとまではいきませんが近い状況があります。目立つものが重要、頻繁に目にするものは安全という基準で行動するようになります。動物は目立つものに反応する生き物です。人間も動物ですから目立つものに反応します。生物は身を守るために動くものに反応し注意を向けます。また毎日目にすることは安全と判断します。 慣れが生じるため、危険ではないと感じるからです。人の進化の上で身についた本能ですから仕方ありません。目立つものが重要、頻繁に目にするものは安全、は生物が生存するために必要な本能です。そのため、テレビの CM でよく見かけるものが素晴らしいものと思ってしまう。雑誌でよく見かけるという理由だけで流行の服を買ってしまう。目立っていることが重要、頻繁に目にするものは安全という判断基準で行動すると野生動物と同じになります。賢い資本主義の資本家はこの事実に気づいています。目立つものが重要、頻繁に目にするものは安全という動物的本能を逆手に利用して消費を促します。動物の本能を逆手に利用している資本主義の事実に気づくことです。一種の罠です。特に目的意識のない人はメディアに流されてしまいがちです。目的がないから、とりあえずメディアを頼りにする。テレビや雑誌の情報に流されて必要でもないものを買ってしまう。お金がなくなり、自分の時間が消えるのです。本能といえばそれまでですが、本当に賢い人はその本能を超越して行動できます。自分の行動に目的を持ち、必要のあることだけをピックアップするのです。目的意識を持った行動をする。情報を見極める力がつく30の方法。その6。残り続けているものに手を出せば間違いない。世の中は情報で判断していますが、これだけ判断していても変わらないことがあります。時代が変わっても変わらない普遍的なことです。水、本、新聞は100年前も200年前もありました。どれも質素で飾り気のないものですが、本質であり基本になっているということです。長く続いているというのは実績と信頼の証です。老舗も長く続いている方が技術の蓄積がありますから品質の高い商品を作れます。生き残り続けている老舗はそれだけ人が求める美味しさにピントを合わせているということです。時間を基準にして物事を見ていると何が大切でそうでないかが見えてくるようになります。長い時を経ても変わらず存在していることは普遍的なことが含まれているからというわけです。私は飲み物を飲む時にはまず水を選びます。水の歴史が一番長いからです。飲み物には野菜ジュース、炭酸ジュース、発売されたばかりの新商品などいろいろな飲み物があります。コンビニに行けば何十種類もの飲み物が待ち構えています。しかしやはり水が一番基本です。時代が変わっても残り続けている水は時代や人種に関係なく一番大切である証です。新商品は衝動的に買わせようと色やデザインばかりが凝っていて本当に人のためになるとは限りません。着色料や香料で美味しそうに見せかけ人が衝動的に購入するよう着飾っています。新商品ほど店頭店内から消えるのもあっという間です。人が求める普遍的要素が含まれていないため発売当初は売れますがやがて飽きられます。判断に迷わないために時間という基準で選択すればいい。古ければ古いほどいいものです。いいものでなければ残ることはできません。残り続けているものに手を出せばまず間違いはありません。それだけ人にとって欠かせない普遍的要素が含まれている証拠です。検索エンジン Google の検索結果にはエイジングフィルターという機能があります。古いものであるほど上位に表示させるという機能です。10日前にできたばかりのウェブサイトはまだ信用も実績もありませんから Google は疑い上位表示させません。しかし10年以上も存在し続けているサイトは実績があり長い間人が求める普遍が含まれている証になります。時間を基準にした考え方は有効な判断基準になります。迷った時には古いものを選べばいいのです。迷った時には古いものを選ぶ。情報を見極める力がつく30の方法。その7。世界展開しているものには外れがない。世界的なものに手を出すといいことがあります。国内だけで展開しているものより世界規模で展開しているものには数多くのノウハウが蓄積されています。もちろん国内だけで展開されていることを否定しているのではありません。しかしノウハウの蓄積や実績例の豊富さの点から見ると世界規模で展開している商品やサービスが優れているものが多いです。世界中からのノウハウの収集と蓄積にはかないません。何より世界展開ができているという実績が優れている証拠になります。世界的な英語試験で有名な TOEIC はよくできた試験です。世界中で行われている英語試験だけのことはあり、良問ばかりです。癖、偏りが一切ありません。世界の多くの人たちにとって公平に受けられるように問題も整っています。また、級による階級分けがありません。独自のスコアで結果も独特です。10点から990点まで5点区切りの細かいスコアで結果がわかります。驚くべきことに英語の実力が変わらない限りスコアも大きく変動することはありません。ペーパーだけの試験でその人の英語力がスコア表示できるのは衝撃的です。テスト結果の正確さもやはり世界一です。世界的に展開している自動車会社、トヨタも壊れにくいことで有名です。私がアメリカに留学した時、トヨタの車ばかりが走っていたのでさすがに驚きました。もともと日本国内の自動車でしたが今では世界規模で販売されています。世界中から改良、改善、クレームを収集し、その結果を反映させることで壊れにくい車、操作しやすい車が実現されています。 世界的なファストフード店、マクドナルドも行き届いているファストフード店です。ファストフード店ではありますが、安くてもサービスは高いと感じます。世界で展開しているので、大量発注します。大量発注すれば、高品質の食材でさえ安く購入できます。故に消費者に対しては、低価格、高品質でフードを提供できるのです。その上、世界展開しているので、世界中から失敗例と改善案が集まります。改善をマニュアルに反映させるので、よくできたサービスになっています。安さ、速さ、価格、サービスなど総合すれば文句なしの世界一です。これが世界展開している強みです。迷った時には、どちらが広範囲で活動をしているか確認してみましょう。活動範囲、商品、サービス、試験、お店など広ければ広いほど間違いはありません。特に世界展開しているものは外れがないと言っても過言ではないのです。世界的なことに手を出す。情報を見極める力がつく30の方法。その8。落ち着いた心を取り戻すためには深呼吸をすればいい。仕事や勉強、人間関係に忙しく余裕がなくなったら今一度してほしいことがあります。忙しい時ほど忘れがちなことがあります。深呼吸です。忙しくなればなるほど深呼吸を忘れ、脳に酸素が供給されにくくなります。酸素が供給されなくなるとさらに脳の活動は鈍くなって余裕がなくなります。ぼーっとしたり頭が回らなかったりして当たり前のことが見えなくなります。これが深呼吸を忘れた時に起こる悪循環です。疲れたと思ったら深呼吸をしてみましょう。吸うときは鼻から 3,4 秒かけて、吐くときは 6,8 秒かけます。新鮮な酸素をたくさん取り込んで二酸化炭素を吐き出すのです。健康に必要なのはビタミンやミネラルだけではありません。酸素も精神的な健康に欠かせません。イライラする人はタバコより空気を吸うことです。イライラしているのは酸素が不足しているからです。酸素が足りなくなり気持ちの余裕がなくなりイライラしてしまいます。大きく吸ったときふと余裕が戻ります。心が落ち着いてイライラがなくなり、今まで忙しくて忘れていたことを思い出します。冷静な判断には落ち着いた心が必要です。落ち着いた心を取り戻すためには深呼吸をすればいいのです。余裕がなくなった時には、タバコより空気を大きく吸い込む。情報を見極める力がつく30の方法。その9。大切なことは失敗しないと見えてこない。今まであなたは失敗しないようにと言われてこれまでやってきました。できるだけ間違えないように行動を慎みすぎています。大切なことを見つけるためには、まず失敗こそが必要です。恋愛で好きな人に振られたあなたは愛の大切さを見つけることができました。友人と喧嘩をしたあなたは大切な友情を見つけることができました。大学受験に失敗したあなたは人生の大切さに気づくことができました。往々にして大切なことは失敗した時に体感、体得できるものです。親や先生たちが言う失敗しないようにという教えは嘘です。本当は失敗しなければいけないのです。これまであなたは失敗しないように生きてきました。しかし、これからはできるだけたくさんの失敗をして生きていけばいい。大切なことを知るため、気づくため、悟るために失敗をして見つけるのです。それが大切なことに気づくための唯一の方法です。できるだけ失敗しないようにではなく、できるだけ失敗を経験できるように生きていかなければいけません。それがあなたを成長させる起爆剤となります。どちらか迷った時より難しい選択をすることです。こっちの方が失敗できそうだな。そういう選択ができるようになれば、あなたは急成長できます。その時間違え失敗しても、困難を乗り越えた時、力だけが残り続けます。初めから成功するような優しい選択をしても、簡単なので力になりません。失敗するような選択こそが成功への選択になるのです。失敗をしに行く。情報を見極める力がつく30の方法。その10。早すぎる行動をする人がその他大勢から抜きんでる。あなたが思い切って行動しようとすると、親や先生たちは早すぎると言って引き止めようとします。早すぎるということは一つもありません。むしろ早すぎる方がいいのです。他の人より早く行動ができるので一番になりやすくなります。親はあなたが成長して家から出て行ってしまうことが寂しいので早すぎるという言葉で引き止めようとします。先生は生徒が早く行動すると自分の指導を聞かなくなるのが尺に触るので早すぎると言い成長を抑制しようとします。そういう反対を振り切って行動できる人がその他大勢から抜きんでる人です。運動会の100メートル走では早くスタートすればフライングになりますが、人生では早く行動すれば成功者になります。賢い人はフライングスタートが成功に結びつくことを知っています。早く成功することを知っているので、自分たちが抜かれないように早すぎると言い聞かせ抑制しているのです。親や先生の言うことを聞いているうちは大きな人になれないと思うことです。早すぎると言われればチャンスです。その先には何かすごいものが待っているということです。早すぎるという言葉を振り切って行動をする。情報を見極める力がつく30の方法。その11。 いい子ちゃんをやめれば自分らしい生き方ができる。あなたは今まで褒められたい気持ちで行動してきました。褒められたいのでいい子ちゃんのふりをしてきました。人からいい子だねと褒められるために人目を気にして行動していました。人からすごいと言われるために立派な大学を選んだり立派な仕事を選んだりしてきました。いい子ちゃんのふりをしてきたため今まで思い切った行動も大きな失敗もありません。失敗するといい子ではなくなるので無難なことばかりで狭い殻に閉じこもっています。いい子だけを演じているのは人からいい子だと思われたいからです。人目ばかりを気にしてきたので本当に自分らしい行動を未だにしていません。どんな仕事に就くべきか悩みます。どんな大学に進学すべきか悩みます。自分らしい行動をせず人目を気にするいい子ちゃんばかりを演じてきたので自分のことをまだ何も分かっていないのです。褒められたい、認められたいと思っていると自分らしい行動は何もできなくなります。今すぐいい子ちゃんをやめてしまうことです。褒められたい、認められたいと思う気持ちを手放します。手放したとき本当の自分に戻ります。この人はちょっとおかしいねと言われ始めたら自分らしく生きている証拠です。本来私たちはどれも同じということはありえません。この人変わっていると言われなければならないのです。人それぞれ違っていて当たり前のことだからです。みんなと同じように普通に当たり前のことをしていることは飼いならされている証拠です。今すぐいい子ちゃんをやめてしまう。情報を見極める力がつく30の方法。その12。人間は限定に弱い生き物である。商売上手な人は消費者を興奮させる技術を使い、合法な手段で判断を誤らせます。次のような広告をあなたも見聞きしたことがあるでしょう。期間限定。先着10名様限り。サービスタイム18時0分18時15分だけ。どれも限定です。制限時間があると人間は興奮して焦ってしまい、冷静さを忘れます。人間は限定に弱い生き物です。しかし人間は限定に弱い生き物だという事実を頭に叩き込んでおくことは大切です。そういう生き物なんだと知っておけば限定手法を使った広告を目にしたとき幾分冷静になれます。また限定で商売している。人間は限定に弱いから注意しないと。そう思うだけでも違います。落ち着いた状態で静かに考えることが大切です。冷静になれば一時的な興奮に踊らされた誤った判断もすることがなくなります。冷静さこそ判断をするために大切な姿勢です。自分が今冷静さを忘れているなと思えば時間を空けて考えればいいのです。そもそも人間は限定に弱い生き物という前提で考え、それでも欲しいかどうかを自分に問うのです。冷静でもそれでも本当に欲しいと思うものだけを買うようにしましょう。冷静さは多くの情報から大切な情報を見つけるためのキーワードなのです。人間は限定に弱い生き物という前提で買うかどうか考える。情報を見極める力がつく30の方法。その13。欲しいと思ったら3日間時間を空けて考える。人間は感情に流されやすい生き物です。興奮してしまうと冷静さを失います。少しでも消費させ売り上げに結びつけようと広告や装飾で消費者を興奮させ勢いで買わせようとする手法が多く存在します。マネキンを使った綺麗なウィンドウ。可愛い女性店員を使って男性を興奮させる手法。ポイントを貯めて次の購買へ結びつける手法。しかし、どれも合法ですから、ダメとは言えません。無理やり、買わせているのではなくて、合法の範囲内で消費者を興奮させ、判断を誤らせることで購買意欲に結びつける手法です。広告による興奮を抑えればいいのですが、人間ですから、なかなか難しいものです。安い商品なら、失敗した時の金銭的ダメージも小さくて済みます。しかし、高額な商品を衝動買いした時の後悔は、もはや、言葉では言い表せません。お金が出るばかりではなく、涙も出ます。私も一時的な興奮により3万円もする商品を衝動買いしたことがあります。買った後失敗した。と気づき泣きそうになりました。そんな失敗経験から編み出した誰にでも実践できる冷静に買い物できる知恵を伝授します。3日間時間を空けて考えるという方法です。買いたいと思ったら3日間時間を置くのです。3日が経ちそれでもまだ欲しい気持ちが継続していれば本物の気持ちです。広告を目にすると一時的に興奮します。一時的な興奮は一日も経てば冷めてしまいます。しかし3日も続く気持ちは本当に欲しい気持ちがあるからです。広告による興奮から衝動的に買おうとしているのではなく、冷静に商品の魅力に惹かれて欲しいと思っているということです。特に高額な商品を買うときには時間を置いて考える習慣を持つことです。一時的な興奮に惑わされない情報社会を生きる知恵です。欲しいと思ったら3日間時間を空けて考える。情報を見極める力がつく30の方法。その14。数字のトリックに騙されない。自分に合った情報は自分が体験した上で決めることです。この結論は数多くの失敗をした私だからこそ自信を持って言えます。私は中学生の頃通信販売で人気のスポーツ用具を購入したことがあります。 その通信販売には10万人もの人が使っていますという宣伝が載っていました。え、10万人も使っているのか。すごいな。これはいいに違いない。私は利用者の多さに驚き興奮しました。10万人もの人が使っていますという記載があると自分も買わないと仲間外れであるような気がします。自分に合うかどうかを確かめもせず10万人も使っていれば大丈夫だろうと軽く考えて勢いで申し込んでしまったのです。購入した後自分には合っていないことが分かりました。今そのスポーツ用具は押し入れの奥で埃をかぶっています。失敗に終わった典型的な話です。さて私がお伝えしたいのは数字のトリックについてです。数字とは怖いものです。よく考えてみましょう。10万人と聞くととてもたくさんの人だと思います。しかし日本の人口が1億人とすれば10万人はたったの 0.1% です。 1% すら達していないではありませんか。10万人と聞けばそんなにたくさんという感覚になります。しかし 0.1% と聞けばたったこれだけという感覚に変わります。どちらも数に変わりはありません。ただ数字の表現方法を変えただけです。これが数字のトリックです。世の中に氾濫する数字をあらゆる角度から見て真実を見抜くことです。10万人、100万人とはいえ、全体から見れば 1% にも達していないことがあります。10万人も使っているから、必ず私にも合うと思うのは早合点です。1% しか実績がないのですから、むしろ合わない確率の方が高いくらいなのです。数字のトリックに気をつける。情報を見極める力がつく30の方法。その15。行動をした後悔より行動をしなかった後悔の方が強い。人間は行動した後悔より行動しなかった後悔の方が深く長く残り続けます。行動をした後の後悔は成功でも失敗でも学びがあります。しかし行動しなかった後悔には学びはありません。学生時代好きな人に告白した後悔より告白しなかった後悔の方が強いものです。たとえ振られても必ず経験が残り学びがあります。しかし告白という行動さえもしなければ付き合えるチャンスはゼロであり経験もゼロです。恋愛経験もゼロになります。私は告白して OK だった経験もありますが、ダメだった経験もあります。しかし、どちらの経験も今思えば告白してよかったな、と思います。後悔してしまうのは好きだったのに告白しなかった経験です。あの時告白していれば人生は変わっていたかもしれない。この後悔は長く引きずってしまうものなのです。振られてもたかが人生の1ページです。大人になればそういう若い頃の失敗は懐かしく思えてきます。まず、行動主義になることです。成功するか失敗するかは抜きにして考えます。人間は行動した後悔より行動しなかった後悔の方が強く残り続けてしまうのです。どうせするなら行動をした後悔をすることです。それがかっこいい人の生き方です。行動しなかった後悔より行動した後悔をする。情報を見極める力がつく30の方法。その16。時代の変化はテレビを見るより街へ出かけることでわかる。テレビは情報を手軽に手に入れることができるマスメディアです。映像と音声を無料でいくらでも楽しめます。嬉しいことですが、怖いことでもあります。テレビは見るほど宣伝に洗脳されてしまい、正しい判断を失ってしまいます。もちろん番組によっては教養になる内容もあります。しかし、受動的になっているため身につきにくいのです。テレビは時代や流行を知るためのツールの一つですが、必須ではありません。テレビを見なければどこで時代を把握すればいいのでしょうか。自分が街へ出かければいいのです。街へ出かければ今の流行や時代の流れが見えてきます。そういうことは肌で感じてこそ役立ちます。テレビは受動的です。受け身になって情報を受けているといつまでも自分の人生を開拓することができません。自分から動いて見て触れて感じて時代を体感して感じ取っていくのです。それが本当の社会勉強です。テレビを見る暇があれば街へ出かけてみましょう。今の流行は街を歩いている若者のファッションを見ればよくわかります。洋服屋の店頭や店内を覗いたり気に入ったものは試着したりすれば時代が肌で感じられます。本屋に立ち寄れば今のベストセラーがわかります。映画館に行けば新作で賑わっている様子がわかります。私はよく外食をします。基本的に毎日外食と言ってもいいくらいです。朝早起きして近場のファミリーレストランへ行って注文します。レストランのメニューを見ると時代と季節を読み取れます。マンゴーが流行している時にはマンゴーのデザートメニューが豊富になります。目で見て楽しんで食感と舌で味を感じるのです。また季節の変化に応じてメニューも変わりますから食を通じて季節を体感します。それはテレビを見ているだけでは絶対にわかりません。テレビは視覚しか刺激しませんが自分が外へ出かけると五感を通じて刺激が飛び込んできます。時代の流れ、流行、季節感は肌で感じることです。テレビのスイッチを消して街へ出かけましょう。テレビだけでは得られない具体的な生の情報であふれています。 生活に生かすことのできる情報は、まず体感することが大切なのです。テレビを消して街へ出かける。情報を見極める力がつく30の方法。その17。褒められたい気持ちを捨てれば、大切なことが見えてくる。褒められたいために行動すると、良いこともありますが、悪いこともあります。良いことといえば、人から認められやすい、ということです。特に、空虚感がある人は、褒められると嬉しくなります。悪いことといえば、偽りである、ということです。褒められたいために行動する自分は、自分に嘘をついているということです。人から褒められるようなことは、人として模範的な行動をしているので、素晴らしい、偉い、すごい、と称賛されます。自分の特技を生かして、人助けや社会貢献を果たし、素晴らしい、偉い、すごい、と称賛されるなら、まだ、わかります。しかし、問題なのは、褒められたいために行動している人、です。褒められるためにしている行動は、本当の自分ではありません。残念ながら、褒められたいという、やましい気持ちが裏にあるので、本心ではありません。本心で行動しているわけではないのに、人から褒められる矛盾があります。ここの違和感に気づくことです。自分の心に嘘をつき、褒められたいためにした行動で褒められても、本当の自分ではありませんから、偽り、です。人のため、と書いて、偽、と書きます。それは、褒められたいために行動するのは、偽りの人生を歩んでいますよ、ということです。褒められたいから行動していませんか？もし、そうなら、今、すぐ、やめましょう。褒められたい気持ちを捨てれば、大切なことが見えてきます。自分の特技を生かして、人助けや社会貢献を果たし、その結果、褒められます。本当に、大きなことを達成する偉人は、人から褒められるために行動しているわけではありません。自分の役目、役割を生かしきった結果、人の役に立っているのです。発明王エジソンは、褒められるために白熱電球を発明したのではありません。ものづくりが大好きという自分の天命を生かし、手腕を発揮した結果、白熱電球を発明し、人から褒められるようになったのです。褒められるために行動するのはやめる。情報を見極める力がつく30の方法。その18。人付き合いも過剰になれば浪費になる。友人を大切にしなさい。一見、何の問題もないように思えます。あなたは今まで両親、先生から何度もこの言葉を耳にタコができるほど言われてきたことでしょう。事実、大切な親友との交流の時間は将来への投資につながります。また、仕事帰りに上司や同僚といっぱい飲みに行くくらいなら人間関係の向上にもつながります。適度な人との交流はどの世界においても人間関係上必要です。しかし、交流なら何でもかんでも出席すればいいわけではありません。人付き合いも過剰になれば毒になります。例えば、頻繁に行われる飲み会です。友人から誘われてたまに飲みに行くくらいならいいでしょう。時々お互いの近況を話し合い、情報交換をすれば人間関係向上のみならず仕事に有益な情報も得られることでしょう。しかし多くても1週間に1回までです。週に1回以上は無駄です。頻繁に開かれる飲み会は寂しい気持ちを紛らしたいという人の集まりです。楽しく騒いで寂しい自分の心を一時的に紛らわしているのです。寂しいから集まるのでは傷の舐め合いになります。そういう場では愚痴や不満が話題の中心になります。それは人間関係への投資ではなく浪費です。仕事帰りにたまに同僚と飲みに行くなら人間関係の向上になるでしょう。たまにならいいのですが頻繁になると話は変わります。頻繁になると大抵仕事の愚痴になります。それは無駄な時間です。仕事の愚痴を言う時間があれば一冊でも本を読んで仕事の効率を上げるノウハウを学ぶことです。そういう投資が自分の本当の成長になり仕事を円滑に進め職場の改善になります。仕事帰りに同僚と愚痴を言い合うために飲みに行っても何の解決にもなりません。二日酔いになり、お金も時間もなくなり、むしろ悪循環です。その必要な人間関係への投資と無駄な人間関係の投資をしっかり区別することです。曖昧にしていると巻き込まれます。あなたの中で週1回以上の飲み会は禁止というルールを自分なりに作っておきましょう。ちなみに私は週1回以上は無駄というルールで区切っています。もちろん、時と場合に応じて例外もありますが、基本ルールを作っておくと判断に迷わなくなります。過剰な人付き合いは無駄であるという事実を知り、あらかじめ自分なりにルールを作っておきましょう。過剰な人付き合いで時間とお金を浪費するのはやめる。情報を見極める力がつく30の方法。その19。本に限っては値段なんて気にしなくていい。たくさんの情報の中で唯一衝動買いが許されるのは本です。本を買うときにはページをパラパラめくります。面白そうだと思えば買ってよしです。値段を見る必要はありません。値段を見るとせっかく楽しい気分に浸っていたのに急に冷めてしまいます。2000円もする。そんなに高いなら買うのをやめよう。せっかくの楽しい気持ちが台無しです。お金のことを最初に考え始めると行動力が低下します。もちろん高額の商品を買うときにはその慎重さは必要です。しかし本のような教養や学問になることへの投資をケチってはいつまでも成長ができなくなります。本に限っては衝動買いが許されます。 衝動的に面白そうだという本を見つけて買うと思わぬ出会いになることがあります。楽しくて自分のためになる投資はどんどんお金を使っても構いません。本はたくさん読みすぎても無駄になることはありません。たくさんの情報を知って頭が混乱するどころか逆に冴えてきます。本を書くくらいですから執筆者はその分野の専門家です。いろいろな本を読んで様々な専門家の話を聞くことで複眼的な見方ができるようになります。たくさんの情報の中から大切なことを見極めるためには、まず手当たり次第に本を読んでいくことです。まず興味のある分野から読み始めます。その読書の習慣をきっかけにして今まで手を出したことのない分野の本を読み進めていけばいいでしょう。たくさんの本を読んでも人間の脳はよくできたもので、きちんと整理整頓して覚えてくれます。大切な情報は顕在意識に現れ、とりあえずという情報は潜在意識にしまい込まれます。読書には一切無駄がありません。たくさん知るほど様々な見方ができるため、人生の正しい判断ができるようになります。教養になる本は衝動的に買う。情報を見極める力がつく30の方法。その20。変化する時代に対応できる姿勢とは謙虚である。どの時代でも一番強いのは変化に強い人です。変化はどの時代でも起こる必須の出来事です。変化に強い人はどんな場所、どんな時代、どんな人とでもうまくやっていけます。すべてものは変化します。変化をしないことはどの時代、どの場所にもありません。社会では勉強だと思っていました。確かに勉強も必要ですが、勉強より必要なのは変化に対応できる姿勢です。変化があれば今まで勉強していたことは水の泡になります。それはどの時代にも起こる当たり前の出来事です。変化があったとしても対応できる姿勢を作っておく方が勉強以上に重要なのです。変化に対応できるような姿勢を整えておけば必ず社会を渡りきれます。そのためにもまず謙虚になることです。謙虚は変化を受け入れることができる姿勢です。わからないことがあってもすみませんが教えてくださいと言えます。知らない土地に行ってもここはどこでしょうか。方向音痴なものでと頭を下げることができます。時代は流れ変化して新しいことが出てきても教えてもらうことで変化に対応できます。これができれば怖いものはありません。謙虚があればまず時代の変化を乗り切れます。横柄になっていないでしょうか。本当にかっこいい人は必ず謙虚なのです。変化する時代につくために謙虚な姿勢を身につける。情報を見極める力がつく30の方法。その21。枯れた技術こそ安定する。最新という言葉にドキドキするのは当然です。今までにない新しい技術、進化、テクニック、サービスは人々の注目を集めます。最新テクニックという言葉を聞くと力強いテクニックであるような気がします。最新を手に入れることで生活は今までより快適になり豊かになるような気がします。しかし人生を長く生きていると最新という言葉は怪しいという感が冴えてくるようになります。実際は最新を追いかけていると生活が快適になるどころか低下してしまいます。市場に出たばかりの商品は実績が少なくバグも多いためトラブルに巻き込まれます。その結果仕事の効率が良くなるどころか悪くなるのです。最新が登場して1年以上過ぎ、もはや最新という言葉が似合わなくなった時、ようやく熟してきます。コンピューター業界には、枯れた技術こそ安定という有名な言葉があります。新しい技術は実績に乏しく、バグも多いため仕事が効率良くなるどころか悪くなる場合があります。それゆえ仕事をする際には古い OS、古いソフトウェアばかりを使います。大企業の安定した職場では古いソフトウェアばかり使っているものです。仕事の効率が悪くなるより安定したソフトウェアの方がトラブルは少ないため仕事が安定して進むのです。古い技術、枯れている技術は長年の実績があります。発売された時にあったバグやトラブルは長年の改良と改善を積み重ね安定した状態にまで到達しています。枯れた技術こそ安定しています。最新という言葉に踊らされ新しいものを購入すると不具合のため仕事の効率が悪くなるので注意が必要です。2007年初め、マクロソフト社 Windows の新 OS、Windows Vista が登場しました。その時、私も新しい OS とばかりに飛びついて購入し失敗した一人でした。出たばかりの OS は不具合が多く仕事が効率よくなるどころか悪くなりました。突然画面が真っ暗になったり固まったりして作業を中断することがありました。最新には不具合が多い。一つ古い OS である Windows XP にダウングレードしてようやく仕事が安定するようになりました。今でこそ笑い話になりますが当時は泣きそうになったものです。何十万も高いお金を払って仕事の効率を悪くさせたわけです。意味がありません。お金を捨てたようなものです。なんと愚かなのでしょうか。そうした経験をして、枯れた技術こそ安定という言葉の意味を痛切に感じたのです。枯れた技術で仕事を進める。情報を見極める力がつく30の方法。その22。マスメディアに出ている情報はすでに時代遅れになっている。マスメディアに登場する情報はすでに時代遅れです。登場したばかりですから最新、最先端と思われがちです。 しかし、メディアに登場している時点で人々が購入しやすいように二次加工されています。取れた魚は新鮮ですが、取れたばかりでは食べにくいので焼いたり、切ったり、缶詰にしたりして二次加工します。メディアに流れている最新情報も二次加工と同じ状態です。新鮮ではありません。一歩遅れた情報ということです。それは最新のように思え、実はもうすでに遅れています。本当の最先端はまだメディアに出ていない情報です。私は今、携帯の会社に勤めています。社内内部にいるとよくわかるのですが、CM で流れている情報はだいぶ遅れている内容です。社内で1年前に話し合った内容がようやくテレビ CM で流れています。社内ではもっと進んだサービスや構想が展開しています。私は今、社会人として仕事をしながらハッピーライフスタイルを運営しています。その理由の一つに、一般企業の内部にいると時代の最先端が見えてくるからです。企業内部情報をここで公開するのは違法になりますから、これ以上のお話は控えさせていただきます。一つ言えることは、メディアに出ている情報はすでに遅れている情報ということです。それが本当の最新ではないのです。時代が今進もうとしている先端は、一部の人間が陰でこそこそ話し合っています。こそこそ開発したり研究していたりすることが本当の最先端です。企業の中にいるとそういうこそこそ話を見聞きできるので参考になります。時代がこれから進むであろう方向が見えてくるのです。こそこそ話からこれから流れる時代を読み取る。情報を見極める力がつく30の方法。その23。ロボットは暗記が得意。人間は理解が得意。情報は暗記しても意味がありません。忘れてしまうからです。一生懸命に覚えても忘れてしまえば役に立ちません。暗記ではなく理解をするのです。理解を伴ったことは暗記に比べはるかに忘れにくくなります。話の流れの中で理解を伴って覚えることは脳内神経、ニューロンの結びつきが多くなり忘れにくくなります。ネットワーク化された記憶は忘れにくくなります。ロボットは暗記が得意ですが、人間は理解が得意です。人間なのですから人間が得意とする覚え方をすることです。暗記はデジタル機器に任せ、人間は理解を仕事にしましょう。石油価格が高騰ということだけをそのまま暗記するのではありません。今、中東の石油が取れにくくなり、石油の価格が高騰している。その高騰が世界中の市場に影響を及ぼしている。こうした理解で覚えるのです。流れを理解し、物語で覚えます。理解を伴って覚えたことは忘れません。受験勉強にしろ、仕事にしろ、覚えるときには暗記ではなく理解をして覚えましょう。暗記するより理解する。情報を見極める力がつく30の方法。その24。本を読むより行動する方がはるかに重要。本を読むだけではまだゼロです。本をいくらたくさん読んで情報を詰め込んでも、得られた知識や知恵を現実の世界で生かさなければ意味がありません。一生懸命たくさん本を読むことだけが目的になっていませんか。目的を達成するために本という手段があるのです。単なるハードルに過ぎません。読み終わった後にどれだけ行動するかが大切です。本を読まなくても行動できるなら本は読まなくてもいいと思います。行動する量が多ければ本によって得られる情報を現実の世界で十二分に体感、体得できるからです。本は行動するぞ。というやる気になるために読むものです。一時的、精神的タンフル剤という部分が大きいです。やる気になっていればもうこれ以上本を読まなくてもいい。時間とやる気があるならば現実の世界で行動する方に使いましょう。成功する人はたくさん本を読んでいますが、それ以上にたくさん行動しています。成功できたのはたくさん行動したからです。行動した時に初めて現実となり結果が返ってきます。読書だけを目的にしていないでしょうか。本を読むだけでは意味がないということです。行動して初めて意味があるのです。結果は行動して初めて出るものなのです。本を読むことだけを目的にしないようにする。情報を見極める力がつく30の方法。その25。睡眠時間は記憶の定着と整理整頓の時間。私たちが夢を見る理由は、起きている間にインプットした情報を整理するためと言われています。夢がいつも尻滅裂な内容になっているのは、情報を整理している過程を見ているからです。整理整頓中の部屋は一時的に散らかるように、整理整頓中の脳の中も一時的に散らかります。だから夢の内容はいつもめちゃくちゃです。そんな大切な情報整理の時間である睡眠時間を削ると、記憶の定着も悪くなります。睡眠不足だと疲れが取れないどころか、記憶力も悪くなります。睡眠時間が少ない学生は学力も低くなる結果があります。勉強ができない人は成績が悪いからとはいえ、徹夜をして睡眠時間を削って勉強しようとします。しかし、徹夜をして睡眠時間を削れば、削るほどさらに成績が落ちていきます。そもそも睡眠時間を削っていることが悪循環の始まりなのです。寝ている時間には何もしないから無駄な時間と思っています。睡眠時間は無駄な時間ではないのです。 睡眠中は記憶を整理する時間であり、定着させる時間です。十分に睡眠時間をとる生活スタイルがあって、初めて情報社会と付き合っていくことができるのです。たくさんの情報があるから、睡眠時間を削ってインプットしていくのではありません。覚えなければならない情報がたくさんあるからこそ、十分に寝て頭の中を整理する時間を設けるのです。睡眠時間を削って勉強するのはやめる。情報を見極める力がつく30の方法。その26。賢くなってできるだけ安く商品を手に入れる。情報の扱い方を知らない人は店頭で商品を買います。単純に手に入れやすいし、かっこいい店員、かわいい店員に話しかけられるとホイホイとついていきます。知らないうちに新商品を買うことになり、無駄なお金を使ってしまうことになります。自分は流されている。この事実を認めることです。恥ずかしい自分の無知さを認識することで、あなたは進化します。流されていると、時間もお金もたまりません。資本主義社会は消費者に知らないうちにお金を使わせるような仕組みができています。もちろん、合法の範囲内ですから問題はないのですが、私たちは流されているという事実に気づくことです。資本家の甘い誘惑の罠にはまっているということに恥じなければいけません。自分が意図しないのに購入してしまうような流された消費活動を恥ずかしく思い、何とかしたいと改善するのです。誰でも一度や二度は流されて品物を購入することがあります。失敗は一度までなら許されます。しかし一度経験したら次からは同じ罠にかからないように学ぶことです。失敗を生かし、なぜ流されてしまったのか、どうすれば次から流されないで済むか、と改善を考えるのです。賢くなれば必ず小から大を生み出せるようになります。その必ず小から大を生み出せるようになる姿勢は往々にしてかっこ悪い姿勢です。中古、節約、節制、謙虚など一見すると貧乏人のような生活になります。本来お金持ちほどケチで節約家です。小から大を生み出すことに成功したからです。店頭でアルバム CD を買うと3000円します。しかし中古屋で買えば半額あるいは半額以下で手に入ります。どちらが得なのか言うまでもありませんね。こういう話をして次のように言う人がいます。中古は嫌だ。新品で手に入れたい。それが私のこだわり。ほらほら、いけないのです。そんなところでカッコつけているから、いつまで経ってもお金がたまりません。人間は見栄を張りたい生き物です。その本能をうまく利用して、資本家が新品で買わせようとして、まんまと罠にかかるあなたがいるのです。新しいものに反応し、つい衝動的に購入してしまうことで、いつの間にかお金が消えている自分の偏った生活に気づくことです。もっと安く手に入れる手段はいくらでもあります。賢い消費をすることです。悪いところが見つかれば改善して小から大を生み出すようにします。できるだけ安く商品を手に入れる。情報を見極める力がつく30の方法。その27。本質は時代が変化しても変わらない。多くの情報の中から本質を見つけることができると、宝物を掘り当てたような喜びがあります。本質は時代が変化しても変わることはないからです。一生ものの知恵を見つけると、これから先の人生が楽になります。例えば、私が見つけた本質の一つを紹介します。ここで紹介するのは特別サービスです。ありがとう。お願いします。ごめんなさいという基本3言葉はいつの時代も変わらないという本質です。これだけと思ったのではないでしょうか。本質は往々にして当たり前のことです。しかし、この3言葉はどの時代、どの世界、どの人にとっても共通する本質です。この3つの言葉をしっかり言える人は、どの時代、どの世界、どの人ともうまくやっていけます。この大切さに気づいた20代前半、私は宝物を掘り当てたような気持ちになりました。絶対に変わらない普遍的本質を見つけたとき、私は一生ものの人生を生き抜く知恵を手に入れたような気がしました。この基本3言葉の大切さに気づくことです。陳腐でありふれた言葉ですが、これこそ時代がどんなに変化しても変わらない本質です。この挨拶の大切さをしっかり自覚できていれば、朝におはようございますという一言を進んで言えるようになります。知らない人に話しかけるきっかけを作ることができ、知らない世界に飛び込んでも友人を作ることができるようになります。わからないことがあってもお願いしますと協力を求め、困難を乗り切れます。知らないことがあってもお願いしますと頭を下げれば怖くありません。どんな分野でも生きていけます。ミスや間違い、迷惑をかけてしまった時にはごめんなさいと謝ることで許してもらえます。謝ることができると人間関係がもつれた時に上手に解くことができるからです。ありがとう。お願いします。ごめんなさい。この基本3言葉を口にする習慣が一度身につけば、あなたはどの時代、どの世界、誰とでもうまくやっていけます。当たり前で陳腐な言葉ですが、時代、世界を超えた普遍の本質です。時代が変化しても変わらないことを見つけ、その本質を徹底して磨くのです。時代が変化しても変わらない本質を見つける。情報を見極める力がつく30の方法。その28。現場で一生懸命仕事をしていれば、お金に騙されることはない。いきなりある人から1万円あげるよと言われるとどう感じますか。 やった、と喜ぶ人は社会に出てから訪問販売に引っかかり、金銭的に苦しい経験をする人です。特に社会に出て働いた経験のない学生は、こうした話によく引っかかります。怪しいな、と疑う人が社会に出てから自立でき、世の中の本質を見抜くことができる人です。社会に出て仕事をしている人は、うますぎる話には何か裏がある、ということを直感的に気づけます。1万円あげるよ、といきなり言われるのは話がうますぎる、と思うことが大切です。世の中、そんなうまい話があれば、誰も苦労はしません。その不自然さは、誰も教えてくれません。苦労もせずに、大金を手に入れてしまうことに違和感を持つ勘を養うことです。勘を養うためには、本を読んでも身につきません。どう身につけるのかというと、自分が一生懸命に働くしかないのです。自分が一生懸命に働いてお金を手に入れるためには努力と苦労が伴うという事実を体感することです。働く行為がどんなものでも構いません。工事現場で働く肉体的労働、斬新なアイデアを生み出す知的生産、いずれにせよお金を稼ぐには努力、苦労、時間を伴います。一生懸命に仕事をすることでようやくお金を手に入れることができます。これがお金を稼ぐ本来の姿です。一生懸命に働くとお金を稼ぐとはどういうことなのかを体が覚えます。体が覚えることで、うまい話には怪しいぞという不自然さに気づくことができるようになります。それを知らない人はある日騙されてしまい、すっからかんになってしまうのです。働くことはお金に対する直感を養う勉強です。そもそも現場で一生懸命仕事をしていればお金に騙されることはありません。うますぎる話、できすぎた話に必ず怪しいなと気づきます。仕事を通して生きるための大事なお金の勉強をしているのです。頭と体を使い、一生懸命働いてお金を手に入れる大変さを体感する。情報を見極める力がつく30の方法。その29。不満や愚痴を言って初めて本当の改善がなされる。私は優しすぎる人と接していると痛々しく感じます。優しすぎる人と接しているとかなり我慢しているということがひしひし伝わってきます。人間誰しもストレスの一つや二つはあります。ストレスのない生活があれば私の方こそ教えてもらいたいくらいです。社会に出て仕事や人間関係の中で生きていると必ずストレスはあります。イライラすることもあります。しかし、優しすぎる人や丁寧すぎる人を見かけると何かに我慢をしている姿に見えます。お金を稼ぐためのうまい話はこの世にはないように、そんなにできすぎた人間もこの世の中にはいません。いれば本が書けることでしょう。私にも悩みがありますし、愚痴や不満があります。しかし、優しすぎる人は不満や愚痴をこぼすと他人に迷惑がかかると思い本音を隠します。優しい自分を演じることで、〇〇さんは素晴らしいね、偉いねと言われることを期待しているのです。本当は愚痴があるけど人から認められたいから我慢して優しく演じていますという真の本音が見え隠れしています。そういう人にはそんなに頑張らなくていいんじゃないと話しかけます。すると泣き始めます。今まで我慢していたものが一気に溢れ出るからです。優しい人を演じていると実は改善にはなりません。優しい人はこの人は不満がないのだなと思われほったらかしにされるからです。むしろ日頃から愚痴を言ってしまう人の方が本当の改善につながります。本音を出すことでその人の不満や不安が分かり、改善や対策を立てることができます。人に言わないといつまでも本音を伝えることができません。超能力者ではないのですから本音は口に出して言うことです。それが不満や愚痴であろうと言った方がお互いのためになります。本当の改善は本音が必要なのです。本音を隠し、優しい人を演じるのはやめる。情報を見極める力がつく30の方法。その30。本質は丸印ではなく、ペケ印にある。試験問題を解いていると、間違う問題があります。ペケ印のついた問題です。間違った悔しさから、つい愚痴を言いたくなります。出た問題が悪かった。たまたま。重箱の隅をつつくような問題だったから。試験に弱い人は、間違えた問題を見ようとしません。だから、いつまでも成長できません。本当は、間違えた問題こそ、あなたが成長するべき本質を映し出しているのです。模擬試験は本当のあなたを映し出す鏡です。自分の得意な分野と不得意な分野が克明に分かります。正解した問題より間違えた問題の方がはるかに貴重です。間違えた部分はどのような内容で間違えたのか分析することで本当の成長ができます。丸印がついているところは正解してすでに身についていることですから、復習しても大きな成長はありません。本当に成長できるのはペケ印がついているところです。できなかったところを解明し、できるようになるときが成長です。間違えた問題を次から解けるようになるとき成長ありと考えることができます。テストの結果を見てあなたが見なければならないのは丸印ではなくペケ印です。往々にして私たちは丸印の方だけ目を向けてしまいがちです。ペケ印を見るのは心が痛み、悲しくなり、ストレスになります。しかし本当は間違えた問題があれば喜ぶことです。自分が成長するべき点がそれだけあるという証です。テストを受けた意味はペケ印を見つけるためにあるのです。 丸印よりデケ印を見る。情報を見極める力がつく30の方法。まとめ。その1。大切な本質を見抜けるようにする。その2。目的意識を持つ。その3。大切なことは人それぞれであることに気づく。その4。体感するためにちょっと試してみる。その5。目的意識を持った行動をする。その6。迷った時には古いものを選ぶ。その7。世界的なことに手を出す。その8。余裕がなくなった時には、タバコより空気を大きく吸い込む。その9。失敗をしに行く。その10。早すぎるという言葉を振り切って行動をする。その11。今すぐいい子ちゃんをやめてしまう。その12。人間は限定に弱い生き物という前提で飼うかどうか考える。その13。欲しいと思ったら3日間時間を空けて考える。その14。数字のトリックに気をつける。その15。行動しなかった後悔より行動した後悔をする。その16。テレビを消して街へ出かける。その17。褒められるために行動するのはやめる。その18。過剰な人付き合いで時間とお金を浪費するのはやめる。その19。教養になる本は衝動的に買う。その20。変化する時代につくために謙虚な姿勢を身につける。その21。枯れた技術で仕事を進める。その22。こそこそ話からこれから流れる時代を読み取る。その23。暗記するより理解する。その24。本を読むことだけを目的にしないようにする。その25。睡眠時間を削って勉強するのはやめる。その26。できるだけ安く商品を手に入れる。その27。時代が変化しても変わらない本質を見つける。その28。頭と体を使い一生懸命働いてお金を手に入れる大変さを体感する。その29。本音を隠し優しい人を演じるのはやめる。その30。丸印よりデケ印を見る。